俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
おはようございます。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと今日は最初に、告知をしときたいなと思いまして、告知の時間をいただきたいと思うんですけども、2024年もう今年になっちゃいましたけども、3月9日土曜日大阪難波にてポッドキャストフリークスが開催されます。
あ、
そして我々俺たちライブスマターも、今度は吉田も含め3人で、またステージに立たせてもらう予定になっております。
いい
す、
本当に
いやすごいですよ。2回目もちゃんと呼んでもらいました。
う
ん、
よかった。
ちょっとビビったのは、チケット第1弾発売したんですけども、1日を経たず、ソールドアウトということで、
すごい、ね、
運営の方々の敏腕さすごくない？
素晴らしい。重ね合わせに行くと本当に言っていいんですかね、そんなに。
ね、今更ダメって言われたらどうしようかなと思うけどさ。
やっぱり。ありがたく自体じゃないですか。
ね。そして我々3人はですね、ポッドキャスト番組、月曜日のオノマトペさんと合同でステージに立たせていただきますので、
荷が重い。
荷が重いけど、ちょっと、まだ何もやってないんですけど、これからちゃんと話し合いをして進めていこうかなとは思っておりますので。
お願いします。
オノマトさん、本当によろしくお願いします。
はい。
という告知を早くやんなきゃなと思いながら、ビビって言ってしまったらさ、この告知をしてしまったら、もう現実のものとなるわけじゃないですか。そうですね。それが怖くてちょっと遅れましたけども、よろしくお願いします。
はい。
あと、ちょっと第1弾チケット、ソールドアウトと今お話ししたんですけども、もしかしたら一応少量ではあるけど、第2弾がなんとか確保できるかもということなので、まだチケット持ってなくて行ってみてもいいなと思った方がいらっしゃいましたら、第2弾チケット発売の情報をいち早く入手して手に入れてみてくださいということで、よろしくお願いします。あとそれに付随してなんだけども、来週の1月31日水曜日の21時からツイッターのスペースにてポッドキャストフリークス事前イベントの公開生放送に出演することも決定しておりますので、そちらもお暇な方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてみてください。それはそれでに、そっちはね、前回は、YouTube でやったんだよね。あの概要欄の番組リンク一覧にそのアーカイブ残ってると思うんですけども、ね、まあ今回は手軽なスペースで行こうかなと今3人で話してるので、多分そうなると思います。
はい、ありがとうございます。
なので皆さんまた一緒にお会いできる日を楽しみにしておりますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日の話は、はい、じゃあ吉田くんに振ろうかな。
はい。ちなみにアニメって最近見てます？
ああ、僕は継続的にこうアニメを見るっていう習慣とか文化があんまなくって、時々こう、時間ができた時にペロって見たら、ドンハマりして寝る間も惜しんで一気に見るっていうことが割とあるので。で、一番最近だと、そんな新しくないし、長いもんでもないんだけど、ガンダムサンダーボルトってあるじゃないですか。
あ、俺全然わかんないよ。
おー、面白いね。渋いっすね。
で、アニメ見て、いいと思って、漫画も大人買いしてきて、まあ、未だに紙なんだけど、俺、デジタルだとフルプライスだしなとか思って、まあ、もうゴリゴリハマったわけですよ。これだ、これと思って。これなんだよ。
硬派だよね、すごいね。
なんだっけ、なんとかマイルっていう漫画書いてた人ですね。やっぱり硬派な。ムーンライトマイル。
大田垣康夫先生ですよね。
まあ、ああいう芸風の人だよね、そもそも。
劇画とまでは言わないけどね。
多分時代背景的にも一番最初のガンダムの後ぐらいだよね。一年戦争終わりましたぐらい。
多分それぐらい。
ガンダム好きだなと思った。
普通戦争ものっぽいよね、これ自体ね。うん、
ね、戦記もと軍記ものの間って感じだよね、本当に。基本的にはメインになる主人公にスポット当ててるんだけども、もうちょっと俯瞰だよね。がっつりそれを追いかけるっていうより。濃いんだよ。翔ちゃんはきっと楽しめると思うんだよ。
あ、好きそう。
へえ。俺実はね、ガンダムってそんなにそんなにちゃんと見てないんだよね。
これね、多分雰囲気だけでも楽しくって、おそらく翔ちゃんが好きだろうなと思うのが、これ連邦とジオンっていう2つの勢力にそれぞれ主人公がいて、で連邦側のやつはこうちょっとアバンギャルドジャズ大好きなんだよね。
確かに。そうね。
何その設定。
ジオン側はオールディーズのポップスが好きなんだよ、
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、戦場でジャズが聞こえたら、俺が来た合図だ、みたいなことを、連邦の主人公が
言ってして、うんうんうん。いいよね。すごいよね。
で、恐れられてるんだけど、めっちゃ強いから、うん。で、ジャズが聞こえるとみんながヒヤッとして、うん、あいつが来た、みたいな感じになったりとか、うんうんうん、あとやたらにセッションしたりとかね、音楽で。
ああ、そうね。
すごいね、キャラ付けされてるし、ちゃんとキャラを、もう山ほどキャラ出てくるんだけど、ちゃんとキャラを使ってるんだよね。何、う、も、ん、なさそうな整備兵かと思った、すごいいい感じのキャラとして消化されてたりとか、丁寧だなぁ、この漫画はって、本当
隙がないよね、本当に、ね。
隙がない、ね、うん。うん。隙がないんです。面白いよ。
ちょっと読んでみようかな。あんまりガンダムに触れたことがない、俺が。
アニメから見て、漫画に行くのがいいかもしれない、うん。アニメがいいなと思ったら読めると思う。
うんうん、今期さ、だいぶバズってるというか、うん、盛り上がってるロボットアニメがありまして、うんうんうん、今1月23日時点でまだ2話しか出てないと思うんだけど、
あれか？勇気、もしかして
勇気爆発バーンブレイバーンってやつ。
ブレイバーンね。俺すげえ勧められてるんだ、友達にそれを。
あ、見ました岩さん。見た？
俺ね、まだ見れてないの。なんとも言えない気持ちになるから、とにかく見てくれって友達に言われて、う
ん、なんとも言えない気持ちになるんすよ、マジで。勇者シリーズなんすよ、やりたいことは。
ブレイバーンね、ブレイバーン。
そう、ブレイバーン。そう。序盤はとっても硬派な、なんだろう。あの、装甲騎兵ボトムズみたいな。はいはいはい、なんかちょっと、硬めの、そうそう、硬めのロボットみたいなのが出てきて、自衛艦隊、アメリカの海兵の模擬演習から始まりますみたいな。
うん、いいね。そう。いいじゃないか。
そう、20分ぐらい、B パートの途中ぐらいのそのノリなんですけど、うん、まあ、肝心のその、ブレイバーンが出てくると、ガラッと様子が変わっちゃって、うん、一気に勇者シリーズになるんですね。で、ちょっとネタバレなんですけど、うんうんうん、まあ、勇者シリーズなんですけど、その街頭のロボットがはちゃめちゃに喋る。
ロボットが喋るの？お
う
お
う
お
う
お
う。そう。
トランスフォーマー的なこと？
そうそう。で、主人公のイサミっていう自衛官に、なんか、で、なんだ、すぐ執着をしていて、もう頼むから乗ってくれと。
ブレイバーンが。
そうそうそう。そういうノリなんだ。
そう。お前がいいんだ、みたいな。多分何かその過去に何かあったとか、そこがそのどういう関係があったかっていうのが話の軸になってくると思うんですけど、ねちっこいんですよね、ブレイバーンが。
ロボにキャラクター性がすごい強くあるってこと？
そうそうそう。勇者シリーズって定番のちょっと熱い楽曲とかあるじゃないですか。うんうん、か劇中流れ出すんですけど、うん、劇中 BGM じゃなくてブレイバーンの、本体から流れてるんです
よ。音楽だ。
そうそうそうそうそう。だそのイサミくんが乗ってるコックピットのシーンだと音がググモって聞こえるんですよ。
へえ、うん。そういう音響の
外で流れてるんだ。そうそうそう。
この曲は何なんだみたいな。止めてくれとか、あと変身アバンでカッコつけるじゃないですか、ロボットがバーンと。かっこいいポーズ決めて、後ろにこう、エンブレムみたいなのがドカーンと出たりするじゃないですか。うん、それも演出じゃなくて、ブレイバーンが自分で投影してたりしてるんですね。なんか、勇者シリーズに異常に憧れてるロボットみたいなのに執着されてる自衛官みたいな。
へぇ、ちょっと面白
い。ちょっとメタ的な、そう、ネタ要素がありで、で、内容も面白いんですけど、なんか、今っぽいなって思ったんですよ。ネット受けするなって思ってて。ね、うんうん、って思ったら、制作も企画もサイゲームスピクチャーズだったんですよ。サイゲーム。
ああ、
いや、うまいわけだな、みたいな。バズりも込みで金かけてる、ゲームとかにもなるのかな、みたいなのも、ちょっと思いつつ、うんうん、上手だなって思って。で、ゲラゲラ笑いながら見たんですけど、その、うん、あまりの上手さにちょっと冷めてしまう自分もいて。
うま、ん、すぎるぞ、
見たい。
そうそうそう。そう、面白いですよ。監督も宇宙戦艦ヤマトの、2199とかとしたレビチさんですね。とかもやられてるんで、本当に硬派に作られてると思うんですけど、バランスもいいですよ、ネタと。
そういう方向だったの。
そう。ギャグ寄りではあるですけど、まあ、今後展開は気になっていくな。
なんかでも重くなりそうなターンが、ありそうな雰囲気ではある。まあ
多分進んでいったら重くなる瞬間もあるんじゃないの、うん、多分こういうのって。
ただの逆ものではなくて、
ね。どっちに振るかですよね。軽く言っといて重くするか、このままギャグのまま終わらせるかあると思う
んですね。なんか昔あれだよね、ロボットアニメで迷いまくったアニメあったよね。 エウレカセブンっていうアニメが
迷ってたな
途中でさ、すごい暗い方向にエヴァンゲリオンに引っ張られすぎて迷いまくったら最後パーンってバカになって終わったよね。
おもむろにガンダムになったりね。あれでもなんだろうね、結局いろんな好きなもののオマージュの塊みたいなところはあったよね。
ああそもそもがさ、エウレカって52話ぐらいあったよね、最初。
バカだね。全50話かな。
ねえ、だったよね。そこまで長いのが最初から決められてるアニメって最近ないでしょ。
ないんじゃない？ポケモンとか。
そういう、うん、そうそうそう、そういう特殊なやつでしょ、ポケモンとか。だいたい13回とかワンクールやったら
12話から12話、
そしたら次回やるかどうかちょっと2期やるかどうか決まるので、うんうん、よっぽどさ人気がもう確約されているようなタイトルだったら2期分は決まってるみたいなスタートじゃない。
枠がなくなっちゃったんですよ。あの夕方の土曜日枠とか、
うん、
なんかその辺で今アニメやってないから、
うんうんうん、
ま
あ、そう
長編がそうできるとこあんまないんじゃないかな。でなんかジョジョみたいにね、シリーズ全部アニメ作り切ったぜみたいな、あの気合でやり続けてると結果ずっと作られてるみたいな感じ、
うんうん、
ね、
なるほど。もうやるぞっていう気、うんうん、ね、やる気を先に出して資金集めから何から何まで、もうやるつもりで頑張っていく感じのスタイル。
そうそうそう。でもあそこも結局あのね、ネットフリックス配信でさ、世界で見られたからっていうのもあるから、ビジネスモデル変わってるよね。そのエウレカの当時だとやっぱり円盤っていうか DVD ブルーレイ売だったのが、
あそっかそっか、
配信でっていう、そう、ごめん、それでね、ちょっと面白い記事読んだんですよ最近。
何何？
これちょっと、ぜひ読んでほしいんだけど、皆さんにも、ネットフリックスのアジアの制作トップの人のインタビュー記事で、一昨日ぐらいに配信された記事なんですけど、女性なんですよ。韓国人の女性が、アジアのコンテンツの統括をしていて、
ネットフリックスアジア部門みたいなところの統括みたいな。
そうそうそうそうそうそう。アジアのバイスプレジデントっていう枠で、で、まあ、イカゲームのヒットもあり、イカゲーム的なヒットをどんどん作れ、みたいな。ことをミッションに、言われている方なんですけど、
うんうん、
まあ、彼女が統括しているのがインドネシアとタイとオーストラリアと韓国と日本って、まあ、アジアなんですけど、
うんうん、
そういう記事読んでると大体さ、そのアメリカ的な発想とかさ、ハリウッド的な手法を取り入れて、うん、コンテンツを作ったからこれだけ、うん、ヒットしたんですよっていう内容だと思って読んでたら、
うんうん、
真逆で、まずローカルで1位になりましょう。日本、韓国、インドネシア、オーストラリアとか、
うんうんうん、
で、ハリウッドに向けて作ってはダメだと、
うん、
まずその地域のところでナンバーワンになるためにやりましょうっていうので、ものを作ってるそうなんですね、うんうん、で、その結局世界でヒットするっていうものってすごい地域性が強いものがヒットしてるわけです。イカゲームもそうですし、まあ、韓国のドラマとかもそうですよね。わかりやすいラブロマンスとか、日本だとアニメとか、まあ、そこをちゃんと作りましょうっていう路線でやっていて、韓国人の女性なんで結構韓国系のコンテンツに強いのかなって思ったら、今の悠々白書とか、
うん、なったね、実写に。
そうそうそう、実写のすごい良かったんですけどね、
うん、あ、そうなんだ、俺見てないんだね。
もうあの辺もしっかり関わってらっしゃるようで、なんかね、その、
うんうん、
考えてるネットフリックスの戦略と真逆のことやってたんだなっていう。
なんか、うん、でも今の吉田くんの話で俺思い出したことがあって、
うんうんうん、
それこそ2000年代入った頃のバンドブームから一気にアイドルブームに切り替わった頃あったじゃん、
はい、
それこそ AKB48 がバーンって出てきた頃か、うんうん、その頃のちょっとしたもう AKB が天下取った後の秋元康さんのインタビューだったかなんかを読んだことがあって、
うんうんうん、
でそのどういう狙い方、それこそ今のね、今の吉田君の話と一緒で、その狙い方の話なんだけど、
うん、
その時もね、なんかね、小さな火を起こすことって言い方してた、ね、いわゆるオタク的な世界から一気に天下を取る、お茶のままで全部のっていうので、まずとことんのオタクの中で小さな炎を燃やすっていうことが、小さいけど強い炎を燃やすってことが大事みたいなことをなんか言ってたのを思い出したり、意外とこれからのさ、もう広すぎる世界じゃん、
う
ん、グローバルすぎる世界になってるわけじゃない、
ね、
だから逆にその世界を見据える世界ってもうよくわかんないから、とにかく小さくて強い日っていうのは一つのこれからのなんかキーワードなのかもしれないなって思っちゃったんだけどね。
ね、なんかね、その世界ってどこやねん問題があります、
まあ、そうそうそう、世界ってどこやねん問題今すごいじゃん、
そうそう。でさ、その今日収録する前にも少し話したけどさ、うんうん、クリーピーナッツの楽曲が今 Spotify でいろんな国で1位取ってますみたいなのが、
世界ランキングで結構上位に入ってるんだよね。
その週に控えた曲で第1位とか、あとラップでアメリカのラップの中の100位以内に入ってるとか、でそれとあのマッシュルっていうジャンプのさ原作の漫画のアニメの第2期のオープニングで使われていて、口ずさみやすいし、あとオープニングでもそれに合わせてダンスしてるっていうので、まあ、TikTok で流行ったんですよ。まずオープニングが出た瞬間
に TikTok バズりも一緒にしたんだね、曲自体が。
そうそうそうそう、まあ、そこから一気に広がったんですけど、なんかそれもそのクリピーナッツも売りに行ってるんですよね、やっぱりアニメに載せて、まあ、めっちゃいいっすよ。
あ、本当？聞いてみよう、すぐに。
で、YOASOBIのアイドルも同じ考えというか、その価値に行く曲を作りに行ってるわけなんですけど、アニメとセットで作ると Netflix とかアマプラとかのプラットフォームに乗って一気に曲広がるから、
あ、確かに
売り方違うなーっていう。
今だから曲を売るっていうのはもうタイアップのアニメ売ることが先で、そうすればおのずと世界中でその曲も聞かれることになるっていう戦略ってなんか聞いたことあるんだ。
面白いんですけど、ただなんかそのポッドキャスターもそうだと思うんですけど、3、40代のも僕らって結構ツイッターって X メインじゃないですか、
うん、X メインか、まあ人によってはインスタかとか、そんなところかな。
誰かがクリーピーナッツ流行ってるって記事にしてくれないと X の人たちに当たんないですよね。
ああ、なるほど。そうか、TikTok はめちゃくちゃ流れるけど言語化されないんだね。
そうそうそうそう、うん、誰か有識者がそれを見て見つけて、クリーピーナッツすごいことになってるよっていうのを見つけてくれないと、さっき言ったすごい広い意味の世界で流行ってるものがツイッターにいる僕らには
届かない。
そう、届かない
よね。
そう、だからどんどん置いてかれるんですよね、うん、
それって。でもさ、今、うん、まあツイッターはどっちかというとちょっとオタクっぽいイメージっていうか、
うん、
もっとおしゃれ感があったりとか、うん、直感的な人はインスタを好むじゃない、やっぱり一般的にはね、うんうんうん、インスタにもそのニュースっていかないよね、もちろん。
いかないいかない、ね、そう、だから断絶しちゃ う,、うんうん、そうだよね、でギリインスタのリールとかさ、ストーリーズで動画出せるから、うん、まあ隣接してるんですけど、でもなんかインスタもなんかちょっと3、40代が使うものみたいな、10代的にはDM を送り合うものみたいな感じなんで。
インスタまで変わってきたか。例えばさ、Facebook 流行ったじゃない、まず、
はいはいはい、
で Facebook に当時の若者がわーって集まって、はい、そこでまあ人脈作りとか、まあいろんなことに使い出して結構ビジネスにも使うようになりましたみたいな感じになって、ずっと大人になっていって、それこそ Facebook 高齢化みたいな話が出た時に、まあ最新で出てきたのがインスタグラムだったわけじゃない、で Facebook の会社がカンフル剤としてインスタ買い取って、若い人をまたもう一回バーッと集めるみたいなことをやったわけじゃない、そっからまたインスタグラムも高齢化してくる。
もう高齢化っすよ。 TikTok っすよ。 TikTok もちょっと怪しくなってきてるけど、
10代TikTok って言ってたのがもう20代に入るもんね、多分。
入りますね、そうそうそうそう。いやー、なんかだから流行ってるって気づけないんすよね、 X だけ見てると。なんかね、
スピードがとんでもねえ。
そうそうそう。その、クリピーナッツ僕好きだったんで、普通に応援してるつもりだったのに、その流行りに気づくのに、やっぱワンテンポ遅れたんすよ。
大好きなクリピーナッツ活躍してるっていうことにすら気づかない。
そうそうそうそうそうそうそう。アニメの話がちょっと、またおじさんの話になってきちゃってるんだけど。
おじさんの話だけ。
それも面白い話かもしんないな。でも、自分の使ってる SNS で、いろんな人の情報が知れるって思ってるけど、やっぱそこに偏った情報しか、たどり着かない時代に入りつつあるっていうことになってるのかな、最近。
いや、まあ、暑いな、もう、SNS もしてないんだけど、僕はほとんど、ほぼ全くしてないんだけども、はいはいはいはい、いよいよもう、インターネットすら見なくなってきてて。
お前、すごいな、原始化してるんだ。
うん、もう全然何にも見てなくって、本当に、本も紙だしさ、フロー屋で、ちょっとまずいぞって最近は思ってるんだけども、じゃあさ、これからやるとなったら、何がベストの SNS の場合、みたいなのかな。
目的によるんじゃないですか。
やっぱそういうものなんだね。
そういうことだね、結局
ね。
大雑把に SNS じゃなくて、SNS にもいろいろな目的と、
目的あるよね、
うん。そういうどういう情報を知りたいかっていうことにもよるんだね。コミュニティもあるだろうしね。
そうそう。僕らみたいな仕事してると、絶対ツイッターって言われ続けてたんだよ、ね。
まあまあまあ、そうですね。
ね、
まあ。本当またちょっと話ずれちゃうんですけど、まあ一緒にお仕事をしている方で、DJ をやられてる方がいて、まあおしゃれな曲を作ったり、トラックメーカーっていうんですか、
うんうん、すごいトラックメーカーっていうやつだね、う
ん、海外に向かえたりしてる方たちがいて、でパーティーに呼んでいただいたんですよ、お仕事関係で、うん、今日は 箱を借りて DJ もやるんで来てください。うん、で、ちょっとウェーイって感じのノリかなって思ったんですよ。うん、まあ、チャラチャラな、もうノリノリな曲がかかってる。うん、で、その心づもりで行くじゃないですか。
うん、で、何々くん、うん、イェーイみたいな感じでみんなが知ってることを全部に押し出していって、
ね、お酒を買ってね。
お酒をわーっと飲んで、って思ったらガチャだけどすごいしっとりした空気でスティーブ・アオキみたいなのがなんか 4,5 人いるんすよ。
俺あの人 4,5 人いたらもうお腹いっぱいだわ。
ヒゲのロン毛めっちゃいるって思ってヒゲのロン毛がすごいしっとりと DJ 聞いてるんすよ。この空間逆にむずいぞってなってそのどのスティーブ・アオキに話しかければ正解なんだみたいになって、ね、
文法がわからん
な。もうなんか本当に壁にスッて張り付いて、この人の顔見るみたいな、短い書いてきたんですけど。そうだよ
ね。しっとりした感じでいかなきゃいけないもんね、吉田君。
そうそうそうそう。で、どこを向いてもスティーブ・アオキしかいないから。
そう、ね。それ、ウェイってやってくれた方がよっぽど助かるやつ
だ。幸せだよな、マジで。本当に。
なんちゅうとこに呼んでくれたんだって思って。よくよく、見たら呼んでくれた人もスティーブ・アオキに似てるんですよ。
じゃあ、スティーブ・アオキ
しかいない。もうスティーブ・アオキなんそうなんですよ。
お前もう絶対。ずっとペットボトルの成分表見てると思う。
細めのスティーバーオキか太めか筋肉質のスティーバーオキかみたいな。
どれがスティーバーオキはね。
そうそうそう。マジ難かったんすよ。
なんかでもそういう話を聞いてると、やっぱ吉田くんが一番この中ではさ、そういうのを触れる機会が多そうな。
うん。いろんな世界に触れるのはまあ多そうだよね。
ね。仕事柄もそうだし、住んでる土地的にもそうだと思うんだけど、だからなんかね、こう異世界の話を聞いてるような気分になる。僕は。うん。俺スーパーしか行ってないもん、地元の。
俺でもさ、今、田舎の地元にさ、絶対スティーブ・アオキいねえと思ってるけどさ、たまにスティーブ・アオキいるからね、いるよ、そう、
いるよな。うん。なんか、そう、田舎スティーブ・アオキもいてさ、
マジいるんだよ。
田舎スティーブ・アオキがいるんだよ。ノラスティーブ・アオキ。
ノラスティーブ・アオキ。
うん。びっくりするよな。なんかすごい違和感を感じてしまうよな。別にね、自分の地元だし、バカにするわけじゃないけど、お前ここでやるってすごい気
持ちだってな。最初、うおーって思うんだけど、うん、でも、スティーブ・アオキ結構堂々としてるでしょ。
してる。
で、だから。
オンザステージ。
やっぱかっこいいよなって思うよね。やっぱ堂々と、ね。
何がですかみたいな感じで。
そうそうそう。
全然浮いてまへんけど、みたいな感じで。
全然東京人にバカにされませんけど、ぐらいのおしゃれ感で立ってるでしょ。
ね、もうあれは。笑うよなって言いかけたけど、笑っちゃうみたいな。ないから笑っちゃいけないんだけど。
あれさ、3分ぐらい眺めてると、あ、この人、やっぱ、習わなきゃダメだなと思うよ、俺も。
そうだよね。あるんだよね。だから、こう、地元でも。
多分、しっとりしたスティーブ・アオキの会は、あるんだ
よ。あるんだよ。田舎道でさ、マクラーレン見た時と同じような気分になるよね。お前よくここで走ってんな、みたいな気持ちになるもんね。やっぱ、堂々とすることじゃない。何もおかしくないです。
そうだよな。
翔ちゃんもやりな。とりあえず髪伸ばすとこ
か。そうだよな。もう一回伸ばさんといかんな。ただ髪型だけだったらさ、岩が一番スティーブ・アオキに近いからだ今。
まあそうね。まあ、ね、
造形的にホームレスにしかならないんだよね。どんなに髪伸ばしてもおしゃれな感じにはならないね。
僕を誘ってくれたスティーブ・アオキ寄りのちょっと競争様寄りなんですけど、うん、ちょっとお二人にだけ画像を送っておきますね。うんうんうん、
スティーブ・アオキ。今送ってきた。
はい、今ライン
いろんなっていうのがいいよな。
スティーブ・アオキとさ、ちょっとホニャララ心理教とちょっと足して仏教を混ぜたみたいな感じになって。
そうですね。そうですね。強制売りな方ではありますよね。ホイホイついてスティーブ・アオキ地獄になんで気をつけた方がいいですね。
そうね。
はい、
すげえわ。白黒写真で陰影がすごい効いててかっこいい写真送られてきた。
はい、もう白黒の自分の写真ってなかなか人に渡せないな。はい、うん、むずいよな。難易度高い。文法がむずい。はい、いや、でもやっていかなきゃダメですよ。きっと我々も。
そうだね。
まあ、せっかくイベントがありますからね、そこでどう見られたいかですけど、まあ、
そう
ですね、僕でも、スティーブ・アオキスタイルで3人とも行ってもいいと思いますし、ね。
着物着しっとりしてね。僕らもさ。
リスナー減るわ。より何の人だってなりますよ。そう、文法がわかんないし、またテーマもないって言われますよ。
ね、もうこの出しはないって言われる。
3月9日、皆さん、大阪でお会いしましょうということで、
はい、
じゃあ
そうです、ね、
今日は何の話でした？
いやー、まあ、テーマも方向性も瞑想し続けるって話で
し
たね。
まとめるなら、スティーブ・アオキの話をしましたっていう。
こんな形でスティーブ・アオキ触れるラジオはないっすね。
ね
怒られるよ。
まさかねえ、ブレイバーンの話から。
そうですね、
そこに着地する
とブレイバーンがスティーブ・アオキまでって話だな。
広い、僕ら話するテーマが広いところがね、
そう、そういうことだね。
そういうことだね。やめようか。
うん、じゃあ来週は、もうちょっと真面目な話しようと思いますので、じゃあ今日は終わりにしようと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。